棚橋宏のポッドキャスト、おー、はい、始まりました。
あれ
棚橋宏のポッドキャストオフです。あれ、いやー、もう二刀流が、
あ、二刀流の生活がもうね、だいぶ経ちましたけど、
いやー、板についてきました。
あ、逆に、
はい、はい、あの、今日も元気です。
あれ今、はい。それは。
いや、まあ、やるべきことが非常に多いと。
そうですね。
はい。もう本当にね、隙間時間すらない。はい、まあ、
隙間がない男。
しっかり朝ご
は
ん食べて。
はい。
朝ごはんの前にウォーキング行って。
はいはいはい。
朝ご
は
ん食べて。はい。で、出社中は、
はい。
朝の挨拶を考えて。
あ、そうですね。今朝もね。
今朝もしっかり言えたかなと、
朝礼が炸裂しましたよ。は
い、で、朝礼、楽しい。逸材朝礼が炸裂して。
逸材朝礼がね。
はい。
はい、今日はローソンの方のね。
ねえ、ちょっと。はい。あって、はい、で、まあ、業務があって、その後練習行って、
はい、
で、まあ、帰って食事と。
はい。
はい。
しかもね、その辺もコントロール今され
て。もう隙がない。
はい。
はい。
これそうですね。
はい。
ちょっとこの、ふっとこのね。
はい。
こう、なんですか、自分を取り戻す時間みたいなやつが。
うん、そうなんですよ。今、このトレーニングで、はい、マイフィットネスパルってアプリやるんですけど、
はいはい、
トレーナー先生と共有して、
はいはい、
朝昼晩食べたものを打ち込むんですよ。
はいはい、
それカロリー、
はい、
タンパク、脂質が出るので、
はい
はい、何食ってるか全部見られてると。は
い、監視社会と。
そうです。24時間監視体制が。はい。
まあまあ、ね、まあこれは、ただと言っても自己報告なんで。
そうです。任意です。
任意なので、そこが若干のね、ただ人の見てる前では結構今、この監視体制が。
いや、やめてください。
社内監視体制が非常に敷かれていますので。
そうですね。ただ昨日井上さんが、非常に食物繊維が豊富な小粒のイチジクがいただきましたので、
はい、
社長これ食べてくださいと。
井上さんから。
はい。
お
腸活に、腸活というかね、食物繊維といえば、
はいはいはい、
こう、便の、でも良くなるんでって、
はいはいはい。
で、1日3から5粒ぐらいがいいみたいですよって。
ほうほう。
昨日いただいたのに、
うん、
半分食っちゃった。
大さん、はい、体にいいものを食べすぎる問題。
問題新たな問題が浮上し。
アーモンドを食べきってしまう問題。ありますか？
アーモンドは1日3粒から5粒って言われてるのにね。
バカに言っちゃった。はい、うまいな、はい、みたいな。
なんだろうな、はい。自分のこの意志に ね、素直というか。
そうですよね。
はい。まあ、ね。はい。今回も張り切っていきましょうということで、今回のメンバーは、100年に一人に伝えたの
は
白人。
はい。
よろしくお願いします。
どうです。
はい。はい。まあ、近況はね、
はい、
まあ、練習、はい、社長業。
はい。
で、ね、肉体改造計画と、
はい、
これ三本柱で、進んでますけども、
はい、
つい先日、僕と、先日じゃないか、はい、先月ぐらいか、
うん、
僕と真壁選手が二人呼んでいただいて、
はい、
映画の試写会に行ってきたんですよ。
はい。
はい、それは、ザ・アイアン、ジ、ジね、ジ・アイアン・クロー。
ジ、そうですね。
ね。
あ、そっかそっか、ジになるのか。
ジですよ、はい。はい。アイから始まるんですからね。
そうですね、はい。
うん、
あ、日本語だと、まあ、アイアンクロー。
はい。アイアンクロー。
はい、はい。
はい。これは、そうだな、40以上の、
はい。
プルス、ファンの方だったら、
はい。
ピンとくるプルス技の名前ですよね。
そうですね。
フリッツ・フォン・エリックという、
そうです、そうです。
はい。70年代、80年代、80年代か。70年代からね。
そうですね、
活躍された。
80年代でしょうね。うん、はい、はい、はい。
往年の名レスラーの必殺技で、
はい、
こう、おでこのね、こめかみを小指と親指とこう、
はい、
全部の指でグー、五指を使ってグーッと、
はい、
粉砕するという荒技なんですけどもね。
うんうん、
はい、まあ、その伝説の、
はい、
フリッツ・エリックなんですけども、
はいはい。
はい。悲劇の一家と言われてて。
そうですね。
はい。
まあ、呪いとか。
ね、呪われた一家と一族と、
はい、
いうのは、僕も、
はい、
そのぐらいしか知らなかったんですよ。
はいはいはい。
鉄の爪って言われて、アイアンクローが得意で。
はいはい、
まあでも家族にいろいろとちょっと不幸があってと。まあいうぐらいの情報で僕が止まってて。
はい。その詳細まではこう取りに行ったりとかしなかったこと。
はい。はいはい、そうですね。うん、ああでもな、見に行った人の知識は、
はい、
上限僕ぐらいまでだと思うんですよね。
はいはいはい、
よく知ってて、
はいはいはい、
まあそのもうちょっとね、その亡くなった原因とか要因とかっていうディテールまで知ってる方はいらっしゃると思うんですけども、はいはいはいはい、知らずに見に行ってる人もいると思うんですよね。
なるほどなるほど、は
い、プロレスっていうものを知らないどころ、エリック・フリッツ、あ、エリック一家の、
はいはい、
その、悲劇のストーリーを知らずに見に行ってる人、はいはいはいはい、プロレスっていうジャンルをあまり知らずに見に行ってる人もいる中で、
はいはい、
どう解釈するかというね、うん、
そうですね、
僕らはある程度予備知識があったじゃないですか。
なるほどなるほど。だから、まあ、ある程度の覚悟というか、
はい、
まあ、ちょっと、割と、こう、数年前で言うとね、まあ、ザ・レスラーとか、
うん、
ミキ・ロークさんのね、やつとかもありましたけど。
僕、あれも見たな。
はいはいはい。なんか、ああいう感じでいくと、
うん、
ちょっとあれっていう。
そうですね。
こう、はい、びっくりする内容にはなってますよね。うんうん、
がしかし。
がしかし、
はい。がしかしなんですよ。はいはいはい、このアイアンクローは、はいはいはい、真正面からというか、
はい、
プロレスを、とても好きな人が作ったんだろうなっていう印象なんです。
あの監督の方すごいプロレス
大好き。あ、そうなんですか。ええー。そう、プロレスを真正面から受け止めてくれたというか、プロレスっていう競技のどこにフォーカスするかっていうね。うん。うん、まあだから、リング上だったら面、うん、肉体的な部分なんですけど、
なるほど。
その、この映画は、はリングに上がるまでの、
はいはい。
メンタルの部分を、すごくね、細かく描いてる。
なるほど。うん。ちょっと田中さんから見ても、
うん。
うわ、わかるわ、みたいな。
そうですね。そういう、ありましたね。うん。ものすごく、リングに上がるっていうのは、
はい、
プレッシャーも、喜びでもあるんですけど、
はい、はい、はい。
プレッシャーでもあるし、
はい。
そのプレッシャーがものすごいストレスになる時もあるんですよ。
うん
はい、で、その、特にアメリカのレスラーなんかは、試合数も多いし、ドライブ、何時間もドライブしてすぐ試合、
ね、
でまた寝ずにドライブして、次のね、
はい、
試合地へっていう中で、
はい、
やっぱりこう、違法とまではいかないですけど、
うん、
カフェインとかね。
あ
この興奮剤。
はいはい、
で、テンションを上げて、試合に臨むんですよ。
はいはい、
そうすると、
うん、
興奮剤が抜けないんですよ、夜。
あはいはいはい、
なので、睡眠が深く取れないんですよ。
はいはい、
で、睡眠が取れないまままた試合の地に向かって、でまた興奮剤試合のために飲むっていう、基本的な、寝不足っていう部分で、
はいはい、
だんだんね、こう、メンタルが、壊れていく可能性も大いにあるシステムなんですよね。
はいはい、これまあ、これ新日本プロレスとかだったら、うん、何時にホテルの前に行けば、連れてってくれるって言って。
そう。で、僕、ね、寝坊しててもね、ヤングレオンが、ホテルのフロントから電話してくれて、あの、出発ですよと。
はい、いい加減にしてください
と。はい。で、みんな待ってる中で、こう、ヘコヘコ入ってくるっていうね。そういう、その、バス移動っていうところのね、まあ、国土が狭いんで、
そうですね。
で、できる巡業システムなんですけど、向こうはもう、ロングドライブか、乗り合いでロングドライブか、お金あるトップ選手は、
まあ、飛行機で。
っていうね、中で、その、巡業の形態か、競技性の違いというか、同じプロレスなんだけども、周りがセットアップされてるかどうかで、
なるほど。
だから新日本は、ものすごく恵まれてるんですよ。
ああ。
はい。
それは確かにでも試合に集中できる感じ、うん、というのはね。
うん。行ったらリングもあるし、ウォーミングアップして試合して。
う
ね。
うん、
ね、うん。だからこれがまあ、新日本以外の団体になると、
うん、
まあ、選手がね、リング設営手伝ったり、
そうですね。
ね、売店に選手が立ったりっていうこともあるかもしれないし。
やることがやっぱり
多いです、ね。うん。だから新日本選手はもう試合のみに集中できる。からこそ、ね、その試合内容もより高いレベルが求められるというね。
なるほど。
いい循環だとは思うんですけどね。
クオリティが担保されるというか。
いやね、このアイアンクローはね、どう見るかっていうね。はい。
ところなんですよ。ね、実際もコメント寄せてました。
はい。
こう。
受け身がね、
はい、
取り切れん。本当にこう、 次々こう、はい、ね、大技構成で来るんで、はい。
そうですよね。
こっちのメンタルも試されてるような。
だからそこの、まあこれはね、ある程度、うん、なるべくネタバレなしでいこうと思ってる
んですけど。そうですね。実話に基づいた映画でね。
は
い
は
い、う
ん、だからまあ、ご存知の方もね、多いとは思うんですけど、はいはい、まあ言ってみればやっぱ悲劇。
悲劇の一家。ね。ね、まあ、もう事実、うん、だけ伝えると、その、ね、息子さんの中で何人も、
う
ん、
そうですね。
ね、自ら命を絶ったりとか、っていう部分があって、
いや、これはだからね、ただこの、まあ、これも、頑張れではないと思うんですけど、その呪いというふうにやっぱりみんな言ってるんですけど。
呪いの一家って言われてますよね。
うん、これ映画を見ると、ん?っていう、
うん、
呪いというより、これは、っていう、一人の方のね、
はい、
に集約される、
うん、
こうなぜっていうのは非常にわかるじゃないですか、
はい。
なぜこれ起きてしまったのかっていうね。
うんうん、ねえ。
これは。
だからプロレスっていうのはね、どうしても華やかな部分に目が行きますけども、はいはいはい、そこの華やかな部分の、に現れない、うん、なんだろう。本当に氷山の一角が、うん、この1割ぐらいがリング上で、うんうん、あとの9割がやっぱりこうね、
はい、
練習、
はい、
生活、
はい、
人間関係っていう部分がね、はいはいはい、だからこの残り9割をね、見せてるような映画ですよね。う
ん、ああ、なるほど。
うん、
はいはい、その生活の部分というかね、うん。だから、実はプロレスの描写っていうのは、そんなにめちゃくちゃあるわけじゃなくて、
はいはい、
結構要所要所でしかないという。うん、感じはある。ただ、肉体の仕上がりとかは、
そうなの。
俺はちょっと。
ただそのリング上の描写がさ、はい、まあ、ポイントポイントであるんですけど、うん、しっかりね、技術が、
いや
チャボゲロロがね、
はい、
技術監修してるとか。
チャボゲロジュニアさんです
かね。ね、うん、うん。そう。で、ザック・エフロンがね、はい、かっこいいのよ。
ザック・エフロンさんって、ものすごいもともと華奢な、
うん。はい、イメージですよ。はい。なんかディズニーチャンネルかなんかで、ね、ミュージカルで踊ってたイメージしかなくて。
割と青春映画だよね、はい。これみんな、まあ、兄弟みんな体がバキバキに仕上げてるという、はい。
バキバキで、うん。
これはちょっとね。
で、実際にね、はい、いらっしゃったその、はい、兄弟に近いキャスティング、まあ、もちろんそうなんですけど、ね、
はいはいはい、
ね、
似てるなっていうのもありますし。うん、
その、俳優さんから、
はい、
その、実際の人物をイメージしやすいというかね。ザック・エロンの肉体を見るだけでも、
はい、
この映画は元取ってるというか。
ちょっとね。
はい。
で、僕、この間その、もうその、ま、僕は実は昨日見たんですけど。
はい。
で、
昨日見たんですか?
昨日の夜。
新鮮、そうだ、ツイートしましたね。
はい。
う
ん、だから田橋さんが、舞台室を、うん、有田さんとやった時は行けなかったので、
はい、
で、新宿の、
うん、
映画館に行ったら、非常に田橋博士がフィーチャーされてまして、はい、そこかしこにサイン色紙が
入ってる。サイン2枚ぐらい書いたのかな。入り口とね、
入り口とね、
ガラスケースの上に貼ってもらって。
非常に、
はい。
いい感じで、ね、なってましたし。
はい。
いや、でも本当に肉体はすごいです
ね。これがね、映画のシーツにね、ものすごく説得力を持たせてるんですよね。
そうなんですよ。これ結構、ね、いろんな夢、僕はちょっとちゃんと把握していかなかったので、このケリー役の方はですね、
はい、
最近自分が別で見てた、
うん、作品出てましたか、
作品出てて、うわ、この人やるんだと思って、うん、出てきた瞬間に、ざわっとして、
うん、
ちょっとね、身長は多分相当ケリーさんより小さい人なんですけども。うんうん、
この方ですよね。
はい、そうですね。はい、だから、逆に試合の、この方は試合のやつあんまりなかった
ですよ、ね。あんまり描写なかったです、
はい、はい。だから、なるほど。だからそういう工夫というか、うん、ただその演技はすごいので、うん、という。
あとこの人、うん、この俳優さんの、役からね、やっぱりこう、メンタル踏み揺さぶられますよね。レスラーデビューするんだけど、
はいはい、
なんかこう、
は
い、ちょっとこう、
はい、
何役だろう。
これがですね、マイク・フォン。
マイク・フォン役の。
四男、ま、
うん。
四男なのか。はいはい、うん、そうですね、
うん。一番こう、レスラーとしては筋肉質じゃないけどもというね。
そうですね、ちょっとこうね、ね、うん、 ていうんですか、本当は音楽とかやる。
そうそうそうそう。僕と一緒ですよ。
あれ音楽やりたかったでしたっけ
僕ね、僕どっちかって文化系の人間なんで。
なるほど。
はい。はい、インドア派だし、
インドア派だし、
インドア派で文化系の性格なんですけど、なぜかプロレスラーになってるという、
ね。これ非常にマッチョな世界にね。
マッチョな世界に飛び込んで
しまう。馴染みにくいというか。社長になってますけどね、もうね。
僕ね、頂点を取ってます。僕あの部屋でね、読書している方が向いてる、向いてるんですけど、なぜか人前に出てしまって、
はい、うん。そうなんですよね。
いやこれはね、もう本当にちょっとしたね、こう、
うん、
皆さんの生活にもあるんですけど、少しちょっとしたきっかけで、
はい、
その、悪い方に一気に転がっていくような、五感の掛け違いであったりとか、
はい、
あの時、あしがよかったな、みたいなところって大きにあると思うんですけど、
うんうん、
それがね、雪崩のように来るんですよ。うん、
これだから、ただなんかいろんな、僕ちょっと昨日の見た後いろいろ調べてしまったんですけど、
う
ん、
はいはい。
まあ、今インターネット上で、
はい。
これはあの、僕のあの、元同僚の堀江ガンツっていう。
はい、ガンツさん。
はい。グレート歌舞伎さんにインタビューしてる記事がすごく面白くて、はい、要するにあの、当時のこのスポルタトリアムです。ダラスに、
はい
はい、要するにあのフリッツ・フォン・エリックの、うん、鉄の爪王国と言われた、
はい、お父さんプロモーターやってましたからね。
プロモーターでがっつりお世話になってるから、はい、当時のことをものすごく知ってるし、
歌舞伎さんが、
歌舞伎さんがなんならこの3兄弟に教えてるんですよ、
全員関係性があって、
はい、
先生なんだ、
先生だね、歌舞伎さんが、
すごいな、
はいはいはい、
行きましょうよちゃんこ屋、
あじゃあもうねちょっとお店閉めるって
始ま
りますけど、
そうか、はい、そうかそうか、
いや、それで、
うん、
だからなんか割とこう、あの映画を通りに見てしまうけど、うん、なんか、歌舞伎さん的には、いや、あいつらボンボンだよ、みたいな感じで言ってて。
なるほどね。お父さんがものすごいドルバコレスラーだから。
もともと裕福な上で、うん、あと結構その、ま、ケビン以外はこう結構、トンパチというか、
うんうんうん、
まあ、ちょっとこう、恵まれてる、
はい、
あの、芸能人のこの、すごく有名でお金持ちの方の息子さんって、ちょっとこう、破天荒だったり、うん、ちょっと、なんていうんですか、
ね、イメージしやすいですね。二世はやんちゃだったりしますからね。
だからそのボンボンだよっていうのを、なんか含めて考えると、なんかまた違ったこう。
ああ、なるほどね。歌舞伎さんの証言は非常にリアリティがあるな、は
い
は
い、すごくなんか、あ、そういうことを足すと、なんか、めちゃくちゃ悲劇的に見えるけど、割とこう、ああ、なんか。
なるべくしくてなったというか。
なったという、ちょ
っと。いや、でもね、僕もやっぱりこう、ね、悲劇の一家っていう先入観で、
はいはいはい、
ああ、かわいそうな子たちなんだろうなって見ちゃうじゃないですか。
はいはいはい、
で、歌舞伎さんのその話を聞いてから行くと、
はい、
また違う映画
見えか、
違う映画に見えるかも。
はいはい、
うん、
だから、歌舞伎さんも甘やかされて育ったボンボンだと。
うん、
の、だから、まあ、っていう。
だからちょっとした我慢ができなかったんじゃないかというね。
まあ、はい、まあ、日本でもそういうことってあるじゃないですか。うん、芸能人の夢の方が、まあちょっとその薬に手を出してしまったりみたいな。うんうん、なるほどみたいな。
うん。
いう
こと。何でも手に入る裕福な家庭だったかもしれない、ね。
そう
ですね。
ただまあもちろんその強権的なね、
うん、
お父さんっていうのはこれはもちろん事実なんでしょうけど。
はい。
いや、だからいろんな、これだからまあね、うん、プロレスいろんな映画でもまあこう割と切り取り方で見え方がね違う。で今度まあプロレスだと割とこうね、とか田中さんもちろんご存知の、はい、よく知ってる世界だからこうなんか事実とこう照らし合わせができるというのは面白いなと
思います。うんうんうん、いやーね、この映画見終わった後に、
はい、
久しぶりにこう、ずしーんと来たというか、
はい、
うん、
はい、
ね、僕あの、映画のコメントで寄せましたけど、
はいはい、
どんどん、ね、あの、危険技が仕掛けられてくるんで、
はいはい、
垂直落下系ばっかり、
はいは
い、あなたは最後まで受け身を取れますかっていうね、
はいはいはい、
うん、っていう、
そうですよね、
うん、構えて見に行きま、行ってほしいかなっていうね、うん、うん、
これはちょっと、まあ見え方の問題かもしれないですけど、なんか、ちょっとプロレスのこのポジティブな面があんまりこう、うん、どっちかというとやっぱその悲劇に引っ張られるところがあったので、
はい。
まあ、もちろんこのね、ダラス王国のすごい大盛況のところとかもちゃんと描かれてるので、
は、う、い、
ん。その当時の三兄弟対、
うん、
フリーバーズの試合とか、
そうですね。
うわ、これは確かにこういうの見たな、世界のプロレスで、みたいな感じで、あれなんですけど。
ね、我が昨日、リック・フレアとかね。
リック・フレア良かったですね。
ねえ、リック・フレア役の俳優さんすごいね。
すごいですね。
すごいですね。
はい、うん、あれちょっと痺れましたね。
はい。そういうオールドファンだったらね、面白い、はいはいはい、グッとくるような。
あら、この選手出てきたみたいな。
ね、のもありますしね。今はね、やっぱりこう、WWE、
はい、
AW、
うん、
ね、ROH で、こう、うん、大きいプロモーションが、ポンポンポン、はい、大きい団体が仕切ってますけど、はいはいはい、昔のアメリカっていうのは、はい、その、まあ、WWF はあったのかな。でもあったにせよ、はい、その、各州に、それぞれ小さい団体があって、
はい
はい、チャンピオンがそこをサーキットを回っていくっていうようなね、はいはい、形態だったんですよね、うん。
ちょっとそれはそれですごく夢があるというか、うん、ちょっと僕はこの、まあ、長野さんがこれね、ポストされてたんですけど、はい、この1981年夏にスポータトリアム、この、
はい、
エイク王国のね、とこ行ったっていう話。うん、あのなんかこう会場のこの、なんですか、こう、
はい、
お客さんが集まっていくところのあのワクワク感みたいなのがすごく良、はい、かったですね。
うん、そうですね、うん。で、やっぱその土地土地に、その土地のチャンピオンがいて、
はいはいはい、
で、ね、各地から有名な選手が回ってきて、はい
はい、招聘して。
招聘して、で、うちのチャンピオンが迎え撃って、みたいなっていう、
はいはい、
ね、そこはその、そういうシステムがあったんですね、
はいはいはい。うん。そうなんですよ。だからまあ、日本で言うと、馬場さんがやっぱり NWA に加盟してたので、
はい。
で、日本プレスにはそういう方たちが来ていたという。う
ん、ああ、そういう流れだったんですね。
そうですよね。う
ん、はい。いやこれはね、でももう一回見たいな。
ああ、そうですか。
なんか今ね、マーシーと喋ってて、
はい、はい、
はい。はい。なんかこう、悲劇の一族っていう先入観をね、
はいはい、
植え付けられて、
はい。
見てしまったので。
そうです、
ね。でも今、はい、マーシーからカビスさんの証言を。
そうなんですよ。僕ね、そうです。なるほど、そうかと思って、
うん。
確かに、だって、こんな大きい家に住んでてね。
はい、
家にもリングあるし。
はい、だから、普通のね、こう、一からこう頑張って、はいはい、レスラーを目指して、はい、人だったら、
はいはい、
我慢できるようなことを。
はいはい、
できなかったんじゃないかというね、投げかけ。うん、
だ
から育ちがいい分ね。
メンタルの部分でそこはね、うん、だいぶ。
はい。僕はどっちかっていうとメンタルモンスターなので。
あ、はいはいはい。
はい、うん。今日朝いい言葉を覚えてたんですよ。
メンタルモンスター。
鉄メンタル。
鉄の意志に続く。
はい。鉄メンタル。ハッシュタグ鉄メンタルを。
鉄メンタルでじゃあ、は
い。語呂もいいですしね。はい。
確かにそうですね。は
い。いや、ちょっと話されるんですけど、はいはい、ちょっと講演会、
はいはい、
企業さん向けとか、市とか、地方自治体とか、
はい、
ね、青年会議所とか、ポンポンポンと、7月までに3つあるんですよ。うん、
あら、
はい。で、まあ、その、講演会で何をテーマに、どう話すかっていうのを、こう、はい、考えながら、
はい、
今、ね、その、ビジョンっていうか、その、
はいはい、
スライドとかも使えるかなって今相談してやってるんですけど。
はいはい、パワーポイントみたいな。はい、
でも、その最初に、やっぱ導入部分で、講演って何を話すか、
はい、
何を皆さんに持って帰ってほしいかっていう顔、ダラダラって喋るんじゃなくて、
はいはいはい、
講演のテーマを投げないといけないじゃないですか。
軸を一つ。
そう。
今日のテーマはこれです
という。そうです。はい、はい。だからこの、メンタルコントロールか、モチベーションのコントロール、上げ方とかっていう部分が、はいはいはい、僕が、何やかんやで一番得意なのかなっていうところで。
ご本もね、でも
そうですね。そうですね。はい、うん。鉄メンタル。はい。
これいいです。これはね、今のうちに早めに自分のものにした方がいいですよ。はい、
そうですね。鉄メンタル。
他で使われるかもしれないです。
鉄メン T シャツ。
鉄メン T シャツ。
アイアンメンタル。
うわ、アイアンメンタル。アイアンクロ。アイアンクロみたいな。
アイアンクロ。
アイアンメンタルいいっすね。新たなね、キャッチフレーズに。
はい、いいですね、アイアンメンタル。
どうも、新日本プレス、みたいな。
ああ、はい。アイアンメンタル T シャツ。なんか、カレッジ T シャツっぽく作れそうだな。
そうですね、こう、ちょっとね、アイアンメイデみたいな
感じ。アイアンメイデ。はい。いや、ね、はい。
そうなんですよ。
ね、いや、まあ、ちょっと映画の話に戻りますけども、やっぱり僕、映画っていうのは、ハッピーエンドが好きで、
はいはいはい、
で、見終わった後、はいはい、やっぱりこう見てよかったなと、うんうんうん、ね、 面白かった。まあ、特にね、うん、マーベルなんかは、やっぱりこう、
スカッとしてね。
スカッとした、ね、完全懲悪の世界観というか、そういうのがあるから見やすいっていうのもあるんですけど、このアイアンクローはね、やっぱりね、最後に救いがあるというか。
あ、確かに。
うん。
まあまあまあ、そうですね。
ね。うん。もう皆さんに見ていただきたいんですけど、
そうですね。
まあ、悲劇の一家なんだけども、うん。
そうですね。
うんうんっていうね。
そうですね。そこはちょっとぜひ、劇場で。
劇場でね。
はい。
はい、まだ、間に合いますんで、はい。
そうなんですよ。
アイアンクローか。アイアンメンタルか。
アイアンメンタルか。
はい。
木のシネマ新宿さんでは、はい、田無選手の、サインも、飾ってありますし。
はい、いつまでかな、もうでもそんな長くないですよね。そうですね。
ただこの、割と、この木のシネマさんは、1日に4回ぐらいやってるので、
うんうんうん、
はい。ちょっと見やすい。はい、だんだん少し少なくなっていくかもしれないですけど。
はい。はい、いや、ザックエフロン見に行くだけでも。
いや、そうですね。
はい。チケット代の半分ですよ。
はいはい。確かに確かに。
はい。で、昔山本さん、小手さんに言われましたもんね、僕はね。はい、
あ、そうですね。
チケット代の半分は、レスラーの鍛えた体だと思うよって言って。はい、うん。
すごい体で1000円と。
そう。はい。試合内容で1000円と。
1000円と、またこれまた1000円と。
うん。2000円。
はい。
はい。
ね、田中選手も今、肉体改造。
肉体改造。
ザックエフロンには負けていられないです
よ、ね。ああ。そうだ、ゴールを、
はい、
まあね、6月の 6.9 か、
はい、
大阪城ホールに決めてるんですけど、はい、こう肉体をイメージした方が、どういう体になりたいかと。
はいはいはいはい、
まあね、過去の2010年前後の田無の体を、かなっていうね、逸材ボディーボーン出した時とか、かなり充実したので、ザックエフロンだな。
ザックエフロンで大丈夫ですか？
はい。
いいじゃないですか、はい、
6月9日、大阪城ホールには、棚橋エフロンが、
棚橋エフロンが
登場します、
ね。アイアンメンタルで。
アイアンメンタルで。いろいろ、荷物多いな。
てんこ盛りすぎてね。
はい、
ただまあね、こう、実はこの配信が、はい、台湾大会の翌日なんですけども、
はい。
台湾ではもう、復帰されてると。
そうですね。そうなんですよ。台湾大会で復帰することになりまして。
そうですね。はい、なのでぜひ、まあちょっとまだ過程なので、
はい、
少しこう多めに見ていただいて。
そうですね。
ここから、鉄の、はい、鋼の。
まだ4月スタートしたんで、
はい、
でももう14、2週間か。
はい、
二、ね、週間、そうですね。はい、食生活、
はい、
生活習慣、トレーニング内容っていうのは、うん、しっかり変化してきたので、僕、うん、肉体に現れるまでは少しディレイがあるんで、
そうですよ。
ちょっと多めに見てもらって。
最初はね、
皆さんおめこぼしを。
うんっていうのあるかもしれないですけど、はい、絶賛今この体の中が。
そうです、はい。
変えてますので。
うん。
でもね、もう毎朝、この、今日は何千歩歩きましたみたいな。
そうですね。
ライングループに。どんどん。
いやー、今日ね、水田コーチから、朝歩きましたってね、3000歩。ね、かなり3600かな。
その前に5000歩とか歩いてなかったです
か？はい。
すごかった、すごいですね。
朝5000歩こうと思ったら。
朝5000って1時間ぐらいかかりますよね。
1時間ぐらいね、歩かないといけないです。僕もね、今日朝歩いたんで、歩数計が。はい。でも4700。30分ぐらいですね。
すごいですね、
うん。
でもちょっとこう、やっぱり、ありますか？こう、なんか少し気持ち的になんか変わってきたっていう。
あ、変わってますよ。
あ、いいですね、
はい。はい。毎朝歩こうと思ってます。
いや、いいですね、
はい。はい。雨の日を引き返しますけど。
そうですね。ね、雨には弱かった
というか。いやいやいや。
さすがにポンチョを着てまで、
ね。耐水加工をしない
と、ね。そこまではちょっとね。
はい。
今後の課題。
いや、でも、はい、少しずつね、ね、はい、生活が変われば。
はい。
肉体も変わるというね。
そうですね。
はい。はい、ということで頑張っていきます。
はい。
はい。というわけで最後に告知です。
はい。
新日本プロレスは、あれですよ。もう、台湾があるときに、同時にね、アメリカでも。
シカゴが、まあこれも終わってるんですけど、うん、内藤選手と、
ね、
木水選手。
ね、記者会見の様子が上がってきて、はい、
先ほど、今日の朝ね。早朝からありましたんで。
はい、いや、モクスリーのね、記者会見のコメント読んだら、ものすごいしっかりしてて。
はいはいはい。
うん。なぜ戦うのかと。なんで内藤を倒したいのかみたいなのが、盛り上がってちゃんと知ってんなっていう。うん。
モクスリーさんすごいですね。
すごい。でも内藤より年下なんですよね。
ああ、見えないですね。年上にしか見えない。
年上にしか見えない。
いやーこのね、女王、はい、なんていうんですか、この行方も相当このレスリングドンタクに関わってきますし。
うん、そうですね。ベルトかかってますからね。
田中選手も、まあこれ結果出てるんですけど、
はい、
台湾でネバ6人タグラありますので、は
い。そうですね。
ボルチン選手と。
ボルチンね。
矢野選手が。
うん。
トリオ組んでという。
はい。
どうなっているのか。まあ皆さんもご存知だと思います
が。そうですね。あとやっぱりこう、はい、コロナ禍前に台湾ってやっぱよく行ってたじゃないですか。
いや、そうですね。
また少しずつこう。
いや、そうですね。
選手一人ではなくて、はいはいはい、団体としてこうね、はいはい、攻撃を打てる世界になってきたのは、はい、とても嬉しく思うんでね。
これぜひちょっとね、うん、現地どういう盛り上がりだったのか、はい、来週また。
そうですね。
伺えればと思います。
小籠包いっぱい食ってきます。
これはね、ちょっと、これだけが気がかりなんですよ。ワト君も行かないし。
そうです。
若干のこの。
監視体制から僕は唯一。
これね、台湾の街話し飼いという今。これ、夜市とかに向かったらピッピッピーみたいな、なんか。
まあ、あれですか、僕にこの位置が分かる。
GPS
を。GPS を。
水田さんとこう、日本で監視して。水田さん、なんかこれ、夜市行ってます
よね。夜市
行って ます。何みたいな。
こうやって Google マップで開いて。
電話しようみたいな。はい、今どこですか
小籠包屋さんに。あ、今ジムです。
動いてるじゃないか、みたいな。
ね、はい。いや、台湾でもしっかりやっていきます、ね。
はい。よろしくお願いします。
はい。以上、というわけでありがとうございました。以上、棚橋博士のポッドキャストでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。